経営トップに聞く
強みと人材戦略。
毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。経営トップに聞く強みと人材戦略。この番組は相場の福の神藤本信之さんが注目企業の経営トップや人材戦略を担うキーパーソンをゲストにお迎えしてお送りします。
企業を作るのはそこで働く人ということなんですが、ゲストには毎回事業戦略上独特の強みやその強みを生かすための人材戦略、じっくりとお伺いしていきます。
この後早速トップのご登場です。この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りします。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
経営トップに聞く強みと人材戦略。本日のゲストをご紹介します。東証グロース上場、証券コード3300、アンビション DX ホールディングス代表取締役社長清水武さんにお越しいただいています。清水さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では早速ではありますが、はい、アンビション DX ホールディングスの事業内容のご紹介をお願いいたします。
そうですね、簡単にお伝えしますと、DX を活用して従来の今までの不動産業っていうのをちょっと進化させるような形で、不動産事業を多岐にわたってやらせていただいている会社になります。はい、
ありがとうございます。また詳しく事業内容の方は伺っていきたいと思いますが、
よろしくお願いします。
はい、まずはトップは企業にとって大切な人材であり強みでございます。トップのお人柄に迫らせていただきたいと思いますので、しばし質問にお付き合いお願いいたします。
よろしくお願いします。
では清水さん、生年月日を教えてください。
はい、1971年の5月14日生まれです。
はい、はい、現在おいくつでしょうか。
53歳になります。
ご出身はどちらでしょうか。
東京都の八王子市になります。
子供の頃を振り返ってご自身でどのようなお子さんだったと思われますか。
そうですね、野球が大好きな野球少年でした。はい、
はい、野球はずっと熱心にやられていらっしゃったんですか。
ずっとやってましたね。
はい、その後将来についてはどのように考えるようになったのでしょうか。
当時周りにいた人たちに質問されてて、どうなりたいのって言ったら、必ずビッグになると。ビッグってなんだよ、何になるんだよ。いやビッグになりたいとか、何なんだよみたいなのを聞かれたりする、そういう子供だったですかね、学生でしたかね。はい。
根底にあるものというのは、こう何かこう、誰かの指示で動くよりかは自分で何か考えたいですとか。
人に頭を下げたくないとか。そんな仕事あるわけないだろうとかみんなに言われちゃったりして、
はい、
そんな感じの学生でした。はいはい、
ジャンルとしてはこういう方向がいいかななどはお考えはありましたか。
僕学生時代に、はい、実は言うと就職先が決まってたのが、はい、商社マンとか、
はい、
あと面接に行ってたのは大体広告代理店とかテレビとか、うん、当時の
流行りの
月曜の9時からやってるドラマの、主人公が働いてると、はい、そういうところばっかり言ってましたね。だから当時は不動産っていうと主人公のライバル、あるいは主人公を蹴落とすみたいな、はい、そういう役柄の方が結構多くてですね、不動産っていうのは実際と経営してたよ業種だったっていうのがありますね。はい、
そうした中でなぜこの不動産業界とご縁が生まれたのでしょうか。
そうですね、たまたまなんですけど、僕の友人が不動産会社に勤めてて、ある日野球の試合があると、ぜひ助っ人今探してるから、ちょうど野球の試合に出てくれないかって友達に言われて、
はい、
そこで試合に行って、初めてそこの不動産会社の人たちと交流をして、はい、でその時たまたまですね、そこの会社の代表を務めてる社長さんがいらっしゃって、でずっと話してたら、試合が終わった後勝利して、
はい、
みんなで既存の社員さんたちと一緒にご飯食べてたんですけど、はい、その時の社長が、お前面白いやつだろ、ぜひうちの会社に来いと。でも僕もその頃そういう発想の学生だったんで、いや人に頭を下げるような仕事はしたくないですねなんて言って
その場で申し上げたんですか。
言っちゃって言っちゃって、本当どうしようもないというか、まあそうですね。でその後社長さんとまた出会う機会があって、
はい、
で出会う機会というか、まあ普通に出会う機会って言っても普通に面接だったんですけど、面接して履歴書持って来いと言われて、履歴書持って行ったら、その根性叩き直してやるっつって、で入ったのが この不動産業界だったって感じです かね。
そうでしたか、はい、鍛え直してやるという発言から
まあそういうことを言ってたのかどうかもう結構前の話ですからね。ただもう大枠はもうその流れですね、言葉までは覚え、まあ、でもそんなこと言われたような記憶はしてるんですよね、はい、
実際その清水さんの明るさですとかそのお話の面白さっていうところっていうのは、はい、結構こうその不動産業界とも相性も良かったのではないですか。
どうなんですかね、まあ、これはもう人それぞれの、まあ、感じるところがあると思うんで、ただ僕自身まあ、いろんな経験をしてきたっていうか、まあ、皆さんもいろんな経験してきてるんだと思うんですけど、非常にいろんなところに興味を持つような人間だったんで、お客さんと話をしたりとか業者さんと話をしたりするときとかでもいろいろな引き出しはあったかもしれないですね、当時、まあ、若かったですけど、はいはい、若い割には引き出しがあったかなみたいなところあったかもしれないです、はい、
すぐこう親密になれる話題があったということですね。
そうですね、まあ、そういうふうに私は考えてました。はい、
はいはい、その不動産会社では何年ほどお勤めだったのでしょうか。
7年8年、まあ、10年近くお世話になりました。
はい、はい、営業の成績などはいかがでしたか。
まあ自分で言うのもなんですけど、まあ、そこそこ、うん、良い成績も取らせていただいて、そこの会社が結構実力主義というか、はい、実力主義ということでもう成果を残せばどんどん出世できたんで、はい、面白いなと思って業績積み重ねて行きましたね。はい、
結構もう働き詰めでらしたんですか。
そうですね、周りの人がやっぱりすごい人たちばっかりだったんで、
はい、
この人たちに追いつくためにはじゃあどうしたらいいのかって考えて、この人たちは1日24時間ある中でおそらくまあ結構当時はもう猛烈社員が多かったんで、はい、まあ10時間以上働いてる方も結構いらっしゃって、じゃあ僕はどうすればいいのかって考えた時に、じゃあこの人たちは倍やればいいんだと。で倍やるっつっても24時間起きてるわけにはいかないよねと、はい、じゃあなるべく仕事できる時間帯は仕事をして、そして毎日出勤だみたいな、
毎日出勤、毎日出勤
だから、はい、朝の7時には出勤してたんですけど、夜の2時ぐらいまで仕事してましたね。2時に帰宅してもすぐ寝て、朝起きてシャワー浴びて髪の毛濡れたまんま会社行って、会社で食パン食べながら頭自然乾燥で流して、はい、まあ、ジェルとかそういうのを塗ったくって、はい、仕事してるみたいな、もうすざまじかったっていう。ただやってる本人はそんな別に大したことしてるようには思えないんですよ。365日あったら364はもう仕事してましたね。
それは周りの方からしたらすごい目で見られていたのではないですか。
そうなんですよ。だから逆に上司に、はい、もうお願いだから休んでくれって言われました、
ね、それはもう見てられないほど忙しそうであったからということでしょうか。
というか周りの人間たちが、はい、あそこまでやらないとトップセールスマンになれないのか、あそこまでやらないと仕事ができるようにならないのかって思っちゃうんで、あれはできないって感じでみんな辞めてっちゃうとか、
チーム全体の資金に関わってくるということですね
そうなんですよ。だからお願いだから休んでくれって言われて休んだ日があったんですけど、
はい、
暇でないですね、そういう時に限ってやることがもう全くなくて
、はい、
朝起きてコンビニ行っておにぎりとパン買って部屋で食べるんですけど、はい、なんかもうやろうなくてそわそわしちゃって、
はい、
もう結局会社行ってました。午後から会社行ってましたねそれをだから3年間ぐらい続けたんで、
はい、
だからもう本当当時はよほどのことがない限り何かあっても大丈夫みたいな、まあ、特に創業した当初はですね、もう社会人になってやればなんとかなるみたいな思いながらやってましたね。
実際その独立のきっかけというのは何かあったのでしょうか。
独立のきっかけは実言うと独立したいっていうことはあんまりなくてですね、
はい、
当時は会社でもそこそこのポジションもいただいてましたし、はい、ただ僕をこの会社に業界に誘っていただいた社長さんが、まあ、オーナー社長じゃなかったものですから、はい、独立をされるということで、その社長がいなくなっちゃったんですよね。その時ですかね、その人がいたからいたみたいなところもあったんで、じゃあ自分もって形で独立したっていう感じですかね。
そうでした。
はい。
そしてもう現在上場という形ですけれども、はい、ご起業されて、はい、からを振り返って、はい、ここまで振り返っていかがでしょうか。
そうですね、 自分自身が思い描いていたことのまだ2割ぐらいしかまだいけてないっていうところが正直なところですね。
最初から上場というのは考えてらしたんですか？
はい、考えてました。もう創業した時にも上場するって決めて、
はい、
創業したんですけど、また創業した時に監査法人とか証券会社とかにもうやる気満々で行くわけですよ、
はい、
まあつてもあって、あるいは紹介とかしてもらって行ったら、まず証券会社の方、社長ね、とまず売上30億作ってから来てくださいよと、従業員が30名ぐらいになってある程度の売上作ってからまず門叩いてくださいと。監査法人なんてもうひどいですよね、うん、もうそもそもまだ会社スタートしてないんですよねと。まあスタートしたとしても監査って誰でも受けてくれるもんじゃないんですよみたいな、まあまあでも当たり前ですよね、まあ、ただ話を聞いて、
はい、
お会いしてくれるだけでももう大した人だと思いますけどね、うん、もうみんなで、その中で一番親身になって、
はい、
社長の会社必ず成功するよって言ってくれた人がいて、
はい、
必ず行けますよって言ってくれる人がいて、でその方の証券会社に実言うとある程度の売り上げが立ってきて、
はい、
1年後に一番初め御社 の証券会社でぜひやりたいからって、その時の言葉僕も覚えててすごい親身になって行ったんですけどね、はい、その人またすぐ辞めちゃいました1年ぐらいでもう辞めちゃうのみたいな、まあ、そこでまた証券会社を変えてって感じですね、はい
はい、そうでしたか、はい、ありがとうございます、はい、では、人となりについてここまで伺ってまいりました、はい、この後は、事業内容そして組織の強みと人材戦略に迫っていきます。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
今日のゲストは東証グロース上場、証券コード3300アンビション DX ホールディングス代表取締役社長清水健さんです。
御社は、まあ、DX によって不動産を進化させているということで、はい、賃貸 DX プロパティ、
はい、
DX 賃貸仲介、
はい、
売買 DX インベストメントなど複数の事業を展開されているんですけど、
はい、
最も売上高の大きいのはこの賃貸 DX プロパティ事業ということなんですけど、はい、これどんな事業になるんですか？
基本的にはオーナー様から物件をお預かりして、うん、
はいはいはい、
そしてその物件の入居者の方々の賃貸管理をしているという事業になります、う
ん、いわゆる賃貸管理業
そうですそうです
ということですか、
はい、
これ何個ぐらいの個数があるんですか？
現在2万5000戸を超えてきてまして、
はいはい、
しかも我々が管理している物件、うん、部屋っていうのが、うん、東京都内がほとんどでして、うん、我々の場合はアパートというよりもどちらかといったらマンションですね、うん、誰もが住みたがるような、
うんうん、
ワンルームのバストイレ別、ガスキッチン、うん、オートロック、
うん、
そしてアクセスもいいみたいな、
うんうん、
そういったデザイナーズマンションを管理してます、はい、
ここってだから非常に需要の高いところですよね。もともと都心部っていうのはまだまだ人が流入してきてるから、
はい、
まあ、増えてる、
はい、
しかも単身の人が多い、
はい、
しかもデザイナーズマンションなど、はい、やはり綺麗なマンション、
そうですね、
めっちゃ若い人に人気ですよね。
そうですね、
これって需要まだまだ伸びそうですか？
私は伸びると思ってますし、うん、とにかく利便性とあと使い勝手が非常にいいんで、
うんうんうん、
まあ若い人たちだけじゃなく、我々は大体、うん、まあ学生さんも住まれてる方いらっしゃいますけど、
うん、
大体まあ20代前半から、
うんうんうん、
まあ40歳手前ぐらいまで、うんうん、まあ40代の方ももちろんいらっしゃいますけど、
うん
う
ん
う
ん、
そういった方々に好まれて暮らしていただいてます、はい、
なるほど。でこの賃貸管理っていうのが今まで不動産事業だと、まあ、若干手作業的なところが多かった、
はいはい、
これを DX 化することによってサービスはそのよく、まあ、いいままで、
はい、
まあ、コストも落としてということですか？
そういう形になります。
なるほど。
ですから1日 の、 契約件数、う
ん、はいはい、
まあ、人がどうしてもやってると、
うんうん、
結構書類とかが
大変だったり、ありますよね、紙がいっぱいですよね。
そうですね、はいはい、それが我々は全部オンライン化とかしたりしてますし、
うんうんうん、
あるいは物件を申し込むときも大体入居者の方って申し込み書を記入してファックスで流したりしてるんですけど、我々の場合はオンラインでやらせていただいてますし、そしてその後のですね、うん、入居者とのやり取り、まあ、うん、我々としては不動産会社さんとのやり取りになるんですけど、うんうんうん、そういった業者さんのやり取りもオンラインで24時間できるような形で やってますので、
うん、そこを紙を返さずに DX 化オンライン化するっていうことによって うまくそのコスト削減も行えるし、はい、逆にサービスも良くなるということですか。
一番は本当そのサービスが良くなるというか、うん、スピードですね。
確かに紙で処理したら時間かかっちゃいますもんね。
かかります。
なるほど、はい、でこれってあれですよね、ストック型ビジネスだから、はい、いきなりあの来月倍にはならない代わりに、はい、逆に減ることもない、コツコツコツコツ新規のその部屋を獲得していけば増えていくというビジネスですよね。
新規の部屋を獲得してその部屋に入居者が住んでいただければ、ただ我々の今入居率っていうのはその DX 効果ということもあって、うん、はいはいはい、今が一番入居率が高いんですよ。
はあ、
あの普通は管理戸数が、うん、
増えれば
増えるほど入居率が下がるのは普通なんですけど、今が一番高くなってるんですね。全てが全て DX 効果ではないとは思うんですけど、やっぱりその DX を使ったことによって入居者の方々もスムーズにあの部屋探し、そして部屋の入居までも行けるし、あるいは契約行為とかもスピーディーにできるし、とにかく一つの契約にかかる時間がすごい短くなってきてるんで、そういうところがこういう成果につながっているのかなと思ってます。
で売上高はこの DX プロパティ事業ということなんですけど、この利益額でいうとこの売買 DX インベスト事業、
はいはい、
まあ、これが結構稼いでるということなんですけど、これどういうこの売買って言ってるんですけど、どんな感じなんですか。
はい、売買といってもいくつかやらせていただいてまして、うん、はい、例えばあのグループ会社の方でデベロッパー、
はいはいはい、
土地を仕入れて、うんうん、上物立てて、うん、で一部屋一部屋区分で売却するというビジネスモデルですね、うんうんうん、ここでやってる売上が、まあ、ちょうど100億ちょっと。
なるほど。
そして今度は買取再販事業ですね、
はいはいはい、
不動産の区分の物件を買い取ってリノベーションして、うん、そして我々会社の方で抱えているリノベーションチームなどで、うん、ここにリノベーションしたものをまた市場で売却する、うんうん、これもちょうど100億近くって形で、うんうんうん、同じ事業なんですけど、うん、まあ、2つのビジネスモデルで事業の方を構成しているって感じですね。
なるほど。安定的な成長を期待できるビジネスモデルということなんですけど、
はい、
これなんでそういうことになるんですか。
あの不動産の投資マンションの、まあ、開発、不動産の開発においてはですね、だいたい2年周期、土地を仕入れてから、
うん、
完成するまで売るまでやっぱり2年ぐらいかかるんですよね。
かかっちゃいますよね。
ですからもうその2年前からの仕事ぶりっていうのがまあ重要になってますし、もちろん我々も計画を立てながら仕入れをしてって形でやらせていただいてます。で買取再販事業においてもですね、常にブラッシュアップしながらですね、我々が目指すべき物件であったりとか、我々がまあ売却すべき案件であったりとか、そういうものは常にあの会社の方で常にミーティングなどをしながら、まあそういう行動に移す、机上のままで終わらせるんじゃなくて、机上でしっかり課題を解決してから実践するっていうところがあるからなのかなみたいな感じは思ってますけどね。まあそもそもそういう安定的な収益を得る、安定的な業績を残すっていうのは、これ別にこの売買だけじゃなくて我々の会社全体の命題になってますんで、
はい、御社はやはり社名にも DX がついてて、
はい、
DX っていう言葉が何回も出てきたと思うんですけど、この不動産 DX 推進力入れてるっていうことなんですけど、例えば具体的にはどんな取り組みになるわけですか。
はい、まずは業務改善ですね。
なるほど。
自社の業務改善です。例えばデータ入力などはこれ誰がやってもできる業務って形で思われがちなんですけど、この誰がやってもできる業務を例えば DX を使って人がやったら10時間20時間かかったのを30分で終わらせることができたらどうなんだと、あのデータ入力も RPA などを使いながらこうやらせていただいてるんですけど、まあ、それ以外の契約行為なども普通にやろうと思ったら契約書作成して、あるいはひな型の確認をして、そしてお客様と時間設定をしてとか、そういう時間を考えても本当に何日間もかかってしまうような業務を、もうそれこそ1時間もあればできてしまうとか、まあそういう部分でのやっぱ DX 効果、あと我々が仕事をしながら僕自身も現場上がりなんで、あったらいいな、こうだったらいいなと思ってることをなんとか DX でなんとかならないのって形で、そういう発想ですかね。
要はみんなが手間がかかったり、これ面倒いなということをできるだけ機械化するとか、プログラム化するとか、そういうことによって、まあ、その手間を削減して、逆にその空いた時間をお客様へのサービス、こっち側に使うと。
そういうことですか。
そうするとやっぱ顧客満足度って上がりますよね。
私は上がってるものだと思ってます。
なるほど。 だからその上がった顧客満足度があるから今例えば入居率がいいとか、はい、そういう結果につながってるっていうことですかね。
まあそういうふうに思いたいですね。
なるほど、はい。で御社の場合 M&A、まあ、ここにも積極的ということなんですけど、はい、今までどういうような M&A されてきたんですか。
同業の会社、うん、不動産会社を、うん、あの M&A したケースもありますし、うんまあ、全く関係ない飲食店とかは、うん、あの M&A するつもりはないですけど、うん、我々の会社と融合することによってその会社が成長するであろう、うん、あのそして我々の会社もその会社がグループインしてくれることによって成長する、うんうんうんそこをやっぱ軸に、うん、あの M&A させていただいてます、
うん、今後も御社の成長というのはかなり期待できると思うんですけど、はい、やはりこの都心部の若年層のある一定のところってまだまだ拡大しそうですよね。
拡大していくと思いますし、うん、また我々が特に管理している入居者、うんうんうんうん、こちらの入居者の年齢層がこれからの日本を背負って立つような年代の方々が多いわけですね、うんうんうんうん、こういう方々の将来にわたってその人たちがもうどんどん大人になって出席していくたびにですね、うんうん、我々と共にまた成長していけるようなそういう環境をちょっと作っていきたいなと思ってますけどね、う
ん
う
ん、なるほど。でそんなアムション DX ホールディングスを、まあ、支えているのは人の力、
はい、
当然人材ということだと思うんですけど、はい、御社今グループで何人ぐらい働いてるんですか。
300名ぐらいですかね。
300名ぐらいということですか、はい、ざっくりと何人がどんな仕事をしてるもんですか。
ただ会社がたくさん、うん、あるんですよね、あるんで、うんうん、ただ、うん営業だけでなく、うんうん、その DX 関連の人間もかなり増えてきてますんで、ベトナムの人材とかを含めれば400人ぐらいいっちゃうかもしれないですね。
なるほど、
はい、
で御社そういう人を取ってくるということでいうとやはりその新卒採用と経験者採用、
はい、
御社どのように採用されてるんですか。
もう8対2で、うん、もう新卒採用ですね。
新卒採用に非常に注力されてると、
はい、
なんか不動産会社さんって割と経験者採用というか
そうです、ね、
中途入社っていうやっぱり即戦力を求めるっていうような会社が多いと思うんですけど、はい、御社の場合新卒採用に特に注力されている。
そうですね、これはもう私も創業した時から、うんうん、とにかく新卒採用と、うん、生え抜き、うん、まあもう生粋のアンビションの、うん社員を作っていきたくて、うんうんうん、あのそういった社員たちで形成する会社だったら非常に強いだろうと、うんうんうん、いうことで新卒採用、うん、ほとんどですね。ただ、うん、あの内部の、
ね
あのまあ、経験豊富な、うんうんあのまあ、経理部門であったりとか、うんうんまあ、バックオフィスもほとんど新卒なんですけど、うんうん、あのそういう細かい専門職に関しては中途、あと、まあ、テック系ですね、うんあのエンジニア採用などは、うん、IT エンジニア採用などは、うんまあ、新卒ももちろん入れてますけど、うんうん、経験者に来てもらうってケースは多いですね。
なるほど、はい、例えば新卒だとこんな人にアムションにぜひ参加してほしいというような、はい、いわゆる望む人物像のようなものございますでしょうか。
とにかく、まあ、ありきたりっていうかあんまりこういうことを言う経験者最近いないのかもしれないですけど、うん、しっかりと夢を持って、うんその夢を実現したいとか、うんうん、あの高い目標に対して、うんうん、あのひるむことなくまっすぐにいける人材、うん、あと一番は、うん、言い訳とかそういうことをしないで、うんうん、とにかく情熱を持って仕事に打ち込んでもらえる、うんうん、そういった人ですかね、うんうん、
例えばそういう人に入ってもらった後、はい、やっぱり育っていただくっていうか、はい、成長させるっていうのも、まあ、教育っていうのも教育とか研修とかもあるかと思うんですけど、
はい、
御社で例えばこういうところに力を入れてるとか何かありますか。
基本的にただ私がスタッフたちに伝えてるのは、うん、当たり前のことをしっかり当たり前にやるっていう姿勢ですね、うんうんまあ、結構オンライン化とかがどんどん進んできて、うん、会社で挨拶とかしなくなるとか、うんうんうんうん、そういうことがまあ、多くなってきたと思うんですよ不動産会社にしても、うんうんうんうん、ただあの僕がよくスタッフたちに伝えてるのが、うん、しっかりと挨拶をしようよと、うんうん、だって相手の話を聞くときは相手の方を見てしっかり話を聞こうよと、うんうんうんうん、本気で人が話してるときに、うん、こういう時代ですからスマートフォンから見ながら聞いたりすると失礼じゃないですか、うんうん、話してる人はなんでと思うんですけど、うんうん、ただしてる側はうん、そうは思わないんですよね。
まあ、そうですね、
まあまあ、あの、うん、ちゃんと聞いてるよ、うん、しかもなんか急に予定が入っちゃってこれ仕方がないじゃんと思うかもしれないですけど、うんうんうん、そうじゃないでしょと、うんうん、あとしっかりと 約束を守ろうよと、うん、約束って言っても何かを達成するとか、うん、そういう約束も大事なんだけど、うん、あの時間ですね、うん、遅刻をすることによって、うん、君が一人10分遅刻したとしてもこれみんなの10分を
削ってる、
うん、削ってると、うんうん、人間っていうのはまあ有限なんで、やっぱ命っていうのは有限なんで、たった一人のわがままでそういう時間を潰しちゃうのはどうなのかなっていう話もあって、うん、その3つは必ず話してますね、うんうんうん、なるほど、
まあ、この番組お昼にですね放送してるっていうこともあって、はい、社長はですねランチ、まあ、今会社が、はい、あの恵比寿ガーデンプレスに移られたという形なんですけど、はいはい、何食べることが多いんですか。
僕ですね、うん、ほとんど昼飯食べてないんですよ。
あ、そうですか。
昼に結構予定が結構ドーンと詰まっちゃってまして、うん、ですから食べたいんですよ、うん、食べたいんですけど、うんうん、ランチの会食があるときは、うんうん、あの行きますね、うん、ただ日中はほとんど食べてないですね、
う
ん
うん、仕事してるっていう感じ、
仕事してる、まあ、予定がちょうど入っちゃうと、うんうん、まあ、ゴルフとか行くときは喜んで食べてます、うん、まあ、
では藤本さん最後の質問をお願いいたします。
あの社長、あのリスナーの皆さんにですね、何か一冊書籍本をですねお勧めいただきたいなと思うんですが、
あの、まあ、僕本すごい好きで、うん、一時期はもう1週間にもう2冊3冊ぐらい実は読むぐらい好きなんですよ、はい、最近は実はそんな読めてないんですけど、うん、そんな中でそうですね、仕事ができる人できない人っていう本で、まあ、はい、堀場製作所の堀場会長が当時書かれた本で、うん、もう20年ぐらい前の本だと思うんですけど、うんうんうん、あのサブタイトルが、あのいい人は無能の代名詞、
なかなかショッキングな、
そうなんですよ、
はい、そうですね、
もう読むともう、うん、ああみたいな感じですね、うん、あの僕自身あの常に何かあるとその本を、うん、あの読み返してました、
う
ん、はい、
ありがとうございます、
はい、ということでございます。ぜひお手に取っていただければと思います。改めまして本日のゲストはアンビション DX ホールディングス代表取締役社長清水武史さんでした。清水さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
東証プライム上場 JAC リクルートメントは世界11カ国に展開するグローバルな人材紹介会社です。スペシャリストや管理職の人材紹介を通じて、長年にわたり多くの企業の成長に貢献した実績を持ちます。当社では、役員、CFO、CIO、本部長、社外取締役などの経営幹部層の人材紹介に特化した専門部署、JAC エグゼクティブを構え、企業の経営課題解決を支援しています。経験豊富なコンサルタントが経営課題をヒアリングし、課題解決に導く人材をご紹介いたします。企業の経営改革を担う人材など、経営幹部の採用なら、東証プライム上場、証券コード2124、JAC リクルートメントにお任せください。 お送りしてきました経営トップに聞く強みと人材戦略、そろそろ別れの時間です。今日のゲストはアンビション DX ホールディングス代表取締役社長清水武史さんでした。ぜひラジオ日経のウェブサイトのチェックもお願いいたします。ここまでのお相手は相場の福の神こと
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなまたお昼やで。
経営トップに聞く強みと人材戦略。この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りしました。